おはようございます。
おはようございます、
本当に昨日は、私は埼玉県に住んでるんですけども、ちょっとローカルなところにおりますので、夜やっぱ雪が降ってきまして、皆さんの方はどうだったでしょうかね。大変寒い一日だったんですね、皆さんお元気でしょうか。今日も一日一緒に学びの時を持ちたいというふうに思います。またこの御言葉にこう聞きたいと思いますね。最初で、この今こう教会歴といいますか、教会の暦の上では今レントの時っていうふうにですね、これは受難節といいますかね、四旬節というふうなと言ったりしますが、受難節、キリストの十字架を思うといいますか、ご受難を思う時だというふうに暦の上では定めております。それで今年は、この2月の17日から4月の3日までが、レントの時、そして4月4日がイースターというふうになってますね。そしてこの3月というのは2009年度の最後の月なんですね。そして2010年度が4月から始まるわけですね。で、日本はそういうふうに4月から3月というふうな一つの1年のローテーションを本当に考えているわけですね。でそれは私はこういうふうに思いますね。非常にこう季節とマッチしてるなと思うんですね。で、今とても寒い時であり、そしてやがて桜が咲いてこう春を迎えるという、何かそれは始まりということとね、いろんな国では 9月から新学期だとかいろんなところもありますけども、それはそれぞれの歴史的なものが背景があるというふうに思います。さて、私は今日ですね、この今先ほど西田さんに読んでいただきましたヤコブの手紙のこの3章の1節から12節を中心にお話をしたと思います。で、この箇所はですね、このクラスでももう何度も話をしてるんですね。で、また今日もかっていうようなことがあるかもしれませんけども、いや実はね、これね、本当にね、やっぱりもう皆さんどうですかね、やっぱり大切なことっていうのは何度も何度も味わうってこと大事ですね。味わうっていうのは例えば食べ物のことに関してもそうでありますが、味わって食べてそれが消化しないと栄養にならないわけでしょ。だから知識の中で知ってるだけであったら、ただもうそれで終わりなんですよね。だからやっぱりこう味わって、御言葉は味わうもんですね。聖書も語っておりますけどね、御言葉は味わう、そしてまさしく食べるんですね。で、それはやっぱり消化して初めて身につくのではないかというふうに思います。で、今日はですね、言葉には力があるというタイトルでね、題でお話をしたいと、3つのことをお話をしたいと思いますが、まずですね、私たちのこの日々の生活の中で、人間関係でありますが、で、コミュニケーションのこの大部分が言葉によるものであるということを知ることが大事、その現実をね、これ大事ですね。コミュニケーションの大部分が言葉による、これは言うまでもないことなんですね。ということはですね、もう誰でも慣習的にと言いましょうかね、言葉を使っているわけであります。しかしね、無関心であるという現実もあるんですよね。で、タイトルとしては言葉には力があるということをね、やっぱり私たちは肝に銘じなきゃならないと思ってるんですね。で、人との関わりの中で言葉を通してこうコミュニケーションを取ってるわけですね。私たち今ここで日本語でお話しておりますけども、それぞれの言語でコミュニケーションを取っているわけであります。で、しかしこの言葉ほど存在に扱われているものはないというふうに思いますね。もう慣習的になってますから。でも非常にこうね、無意識の中で使われている存在、非常に乱暴になっているというふうに言えるのではないかと思いますね。で、これはやっぱり私たちは人間関係の中で生きておりますから、この言葉というものがどんなに大切なものであるかという認識はね、絶対必要だというふうに思います。まずこれ第一のポイントですね。で、二つ目はですね、言葉というのは感情とともに、よろしいですか、感情とともにコントロールすることが難しいということを知らなきゃならないということですね。みんなうなずいてらっしゃいますけど、これ皆さんね、言葉っていうのはね、感情と伴っているんですよ。どうですか、 嬉しい時に発せられる言葉っていうのは、嬉しい気持ち、その感情に乗せて発せられる言葉っていうのはやっぱりね、人に伝わっていくんです、その嬉しさが。でもね、怒りや憎しみとかそういう、いわば内なるその感情が湧き上がっている時には言葉にね、出てしまうんですよ。そういう時何て言いますか、トゲトゲしい言葉そうですね。で、本人は無意識なんですよ、これまたね、だから難しいんですよ。無意識だけど言葉に出てしまうんですね。だから言葉っていうのは、感情と伴っているというふうに私は言えるというふうに思います。だからコントロールが難しいんですよ、まあ、今日のこの聖書にありますようにね、本当に難しい。で、そうしますとね、感情ってのは無感情っていうこともあるじゃないかっていう声が聞こえてくるんですけどね、無感情というね言葉、ごめんなさい、無感情という感情に乗せてくる言葉っていうのは非常にね冷たい言葉が出てくるんですよ。でもね、感情っていうのはね、無感情であるというようなことを言ってもね、やっぱりそこに感情が動いてるんですよ。どうですか。で、そういう時にね発せられる言葉っていうのはね、なんか非常にね無機質なような言葉なんですね。熱くもなく冷たくもないようだけど、でも最終的には非常に冷たい言葉だというふうに私は思いますね。無機質な言葉。え、で、豊かなね、豊かな言葉っていうのは本当にその感情が伴って相手に響く言葉でありますね。まあ、こんなことを言わなくてもいいんですね、もうこんなこと分かってますよって声が聞こえてきそうですけども、でもね、やっぱりこう分かってるっていう中で分かってるつもりってあるんですね。で、現実にはできませんよということがあるんですね。分かってるつもりだけではなくて、本当に私はね、この新しい年度を迎えにあたって、4月からのね新しい年度を迎えにあたって、もう一度新たな気持ちでね、この言葉ということを捉えていただきたいというふうにこう思うわけであります。で、さあ、それではね、3つ目のポイントはね、さあ、このね、他者との関わりの中でどういう言葉を用いたらよいだろうかということですね。これ3つ目のポイント。自分の中でいろんな言葉が湧き上がってくるんです、私たちはね。どうですか、いろんなことを考えるときにね、これね、言葉で考えてるんですよ、皆さん言葉で、まあ、それをみんな自分のいろんな思いを言語化してるって言い方しますね。言葉では自分の頭の中で考えて言語化して、そしてそれが具体的に今度は自分の外に出てくるんですよ、いろんな思考が、考えが。さあ、そしてそれは自分の中の出来事であるけど、今度は人との関わりの中でどういう言葉を用いたらよいか。今ヤコブの手紙の中ではですね、この神様にかたどって作られた人間と書いてありますね。それを呪ってると言ってるんですよね。私たちは神様の性質をいただいて創造されたと創世記では書いてますね。神様ご自身が我々にかたどって人を作ろうという言葉も大変こう重い言葉だと思いますが、で、私たちは神にかたどって作られたというふうなことが言われています。で、そのことは神様のご性質をいただいているものです。その中で神様は全てお言葉によって全てのものをお作りになったということは大変こう意味深長な言葉だと思うんですね、まさしく。で、私たちも言葉によって生活をしております。で、その言葉はまさしくこのいろんなものを作り出すことにもなってるわけですよね、言葉によって。皆さん何か行動を起こすときに若い方はあまりこういうことはあるかどうか分かりませんが、年齢を重ねた方はですね、自分がこれから何を行動しようかってことを全部言語化している人がいますねさて、これから何とかそれをね、まあ、それはもう大事なことですよやっぱり そういう言語化してるってことはちゃんと頭が機能してるってことですから。ただ若い時にあまりそういうことを口に出さなくても体は動くもんですけどねいや、こういうのも私も自分でね、さあ今日はこれ何々するぞってこと言語化するのに自分の言葉で走ってるんですよ。で、そうして自分をね、なんかこうなんていうか行動をこうやっぱり至らせるわけですね。いや、でも大事なことですよね。まあ、あんまり一人ごとでそこに人がいたらちょっと困るんですけどね、なんかもぐもぐ言ってるとなんかね、ちょっとちょっと他のことをして心配されてしまうかもしれませんけどもね。はい。 でそのようにですね、さあ、その3つ目のことをこれ今日ねとても大事なことだと思いますね。他者との関わりの中でどういう言葉を用いるか。でこれね、聖書はね素晴らしいですね。あのちゃんとねそのねこの本当にこう求めている答えを与えてくれています。あのエフェソの信徒への手紙、まあ、皆さんの聖書のエフェソの手紙ですね、ここのですね4章の29節、4章の29節を開いていただけますか。皆さん新改訳でしょうかね。4章の29節、これお言葉私が出会った時にね、あの目から鱗だったんです。よろしいですか。私はちょっと新共同訳聖書をあのお読みしたいと思いますが、4章の29節、新改訳でじゃ あの西田さん読んで終わった方がいいかな、これ。じゃあ29節の言葉を読んでください。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
はい、はい、ありがとうございます。あの新改訳聖書と新共同訳聖書ちょっとこうあの訳の仕方が違うんですけど、私はですねあの新共同訳聖書の言葉に出会って非常にピンときたことなんですね。このその人を作り上げるのに役立つことを必要に応じて語りなさいと新共同訳聖書は訳したんですよ。皆さんこっちの方がねなんかねあの、まあ、どっちがいいか悪いかは、まあ、問題ではないんですけど、必要に応じてってのがポイントなんです。今日ね皆さんあの特に強調したいのはね、あの人との関わりの中でこの聞く人に恵みが与えられるようにと、まず一つのポイントでしょうね。そしてその人を作り上げるのに役立つ言葉っていうのが二つ目ですね。で三つ目に必要に応じて語るってことですよ。あのいい言葉をねあの話せばいいんだという短絡的に思わないでください。その時にその人にとって本当にその人に必要な言葉を必要に応じて語るということ、これね意識しないとできないんですよ。無意識でやるとね、いいこと言ってんだからいいんだなって、なんかそれ自分の中での納得はしてもですね相手に伝わらないんですよ。これ夫婦関係でも親子関係でもまた友人との関係でもね、私あなたのためを思ってあの言いますからなんてこう言うのであります。それは自分の中での思いであってですね、あの決して相手にそれが有効に伝わるかどうかということを考えたり、そうではないんですね。あの29節の言葉はですね、悪い言葉を一切口にしてはなりませんと、これね非常にねあの非常にこう厳しい言葉だと思うんですね。でこれ私もね自分の今の人生の歩みの中で本当にねあの響いてきた言葉なんです。この言葉はね、あの悪い言葉っていうのは益はありません。でもね人間って結構頭を使ってね、自分の中で頭を使ってこうに言うんですよね。あの皆さんもどうでしょうか。これねあなたのためを思ってね心を鬼にして言うんだけどなってね、なんかそれ要するにねこれね要するに自分を正当化する時のこの表現ですよね。心を鬼にしてはそんなこと言わなくてもいいんだけど、心を鬼にしてね本当は言いたくないんだけど言いますよって、でもそれはね深層心理的にはね言いたいこと言ってるんです。もうすぐ分かるんですよ。あもうなんか変なこと言ってはいけませんけど、皆さんねいろんなその言葉をね、皆さんあのいろんな人から言葉を聞いたときに、この人はどんな思いで私に言葉をかけてくれるかって感じますでしょ。で大概ねあなたのためを思うからね、本当私だって言いたくないんだけど言うんだよって、でも深層心理的にはねもうこの人にこれ言わなきゃダメだと思ってるんですね。だから言ってしまうんですよ。それで失敗するんですね。失敗します。だからどうぞね、あの本当にその人を作り上げるのに役立つ言葉をその時に応じて、時に応じて、必要に応じて語るっていうことはね、これね意識して絶対ね無駄はありません。私はまあ牧師になったからっていうわけじゃありませんけども、人間関係の営みの中でねやっぱりいつも失敗してたんですよ。で考えてみたら言いたいことだけ言ってたんですね。言いたいこと言ってたら大概失敗しますね。あのそれで反省しましてどうしたらいいかと一生懸命考えたんですね。どうしたら良い人間関係を結ぶことができるだろうか。言葉の上で失敗しない人はいないってね、訳の手紙とも言ってるでしょ。 そしてこれはね、本当に人生を焼き尽くす、まあ、すごい形容してますよ。本当にこう地獄の火によって燃やされるなんていうのは、なんかこんな形容するぐらいのやっぱり言葉には力があるんです。だからどうぞね、皆さんね、今日3つのことをお話しいたしましたが、特に3つ目のことを、このね、他者との関わりの中で本当にその人を立て上げるような言葉を意識して語るということですね。これはね、努力が必要かもしれません。でもね、その努力のしがいがあるんです。これはね、これは私の小さな経験の中で言えますね。無駄な努力ではありません。本当にね、良い人間関係を持つということはね、自分にとってなんとすれば益になることでしょうか。得になるからやるという意味じゃなくて、本当に自分も生かされてくるということをね、経験できるわけであります。本当にね、新しい年度をまた迎えるにあたって、新たな気持ちでですね、新しい年を、新しい年度を迎えたいと思います。まずその本当に言葉をに注意してですね、いきたいというふうに思います。それではお祈りをいたします。